男たちは彼らの食料を受け取ったが、主の指示を求めなかった。子育てをするとわかることがあります。子供は、魔の2歳と呼ばれるイヤヤ期が終わると、物や事柄、事象など、あらゆるものについて、なんで、どうして、と質問を繰り返す、なぜなぜ期が訪れるということです。この時親は、子供が同じ質問を数十回しても答えます。なぜなら、自分が知らないことを、ママとパパは全部知っている、答えてくれる、という、親への絶対的な信頼を持って寄ってくる子供が愛らしいからです。誰かに質問をするということは、自分が知らないことを認めることから始まります。そして自分は知らないことを、相手は知っているのだということを信じた上で質問をします。自分が知っていることについて他の人に聞く必要はありません。また相手も知らないようであれば、それも質問する必要はありません。自分の物や事柄、事象などについてわからないことを認めること、それが学びと知的成長の出発点だと思います。愛と信頼の土台の上で、子供は絶えない質問を通して成長し、親は子供のその質問を通して子供を育てます。聖書は神様と私たちの人間の関係を親子関係で例えます。聖書の神様は人間のお祈り、願いを聞き、それに応えてくださいます。真実な信仰を持って、謙遜に神の教え、御導きを求める者に、神様は必ず人間の知識、経験、力を超えたお答えをくださいます。今日の聖書箇所は、偉大な指導者、モーセの後継者であるヨシュアの失敗した話です。モーセを用いられ、エジプトからイスラエルを救い出した神様は、モーセの死後、彼の後継者としてヨシュアを立て、彼に、私はいつもあなたと共にいるという、いわゆるインマヌエル約束と共に、カナアン征服を命じられました。神に信頼し、神の教えに従順に従うと、ヨシュアをはじめ、全イスラエルは神様による素晴らしい勝利を得ました。イスラエルが連勝したニュースはカナアン全土に広がったので、カナアンに住んでいた部族たちはイスラエルを恐れていました。その中にギブオン部族がありました。彼らはイスラエルとの全面戦争を恐れて、賢く立ち回って、嘘をついてイスラエルと平和の協定を結ぼうとしました。申命記7章2節で、神様は、カナンの部族と協定を結んではならない、彼らを憐れんではならないと言いました。しかしヨシュアとイスラエルのリーダーたちは、ギブオンの人たちの見た目、話を聞いて、哀れに思い、彼らと協定を結んでしまいました。これがヨシュアの失敗です。14節と15節の御言葉です。男たちは彼らの食料を受け取ったが、主の指示を求めなかった。ヨシュアは彼らと和を講じ、命を保証する協定を結び、共同体の指導者たちもその誓いに加わった。ヨシュアの失敗は、表面的には神様が禁じられたカナアンの部族との協定を結んだことですが、根本的な彼の失敗は、 主の指示を求めなかった、神に聞かなかったことです。一般的に誰かへの質問をする理由は、自分が知らないことを知っている相手の答えを通して物事を把握し決めるとき使うためです。ですので質問をするとき答えを期待するのは当然のことでしょう。ところが神様への質問は、私たちが持っている質問に関する概念と違います。私たちは神様に、神様どうすればいいですかと物事の選択の答えを求める祈りをすることがあります。このようなお祈りに神様は超自然的な形で答えてくださることもありますが、大事なのは神様に質問をすること、それ自体にあります。神様どうすればいいですかには、あなたの御心が知りたいです、あなたの教えに従いますという神様への従順な信仰がその根底にあります。神様は、私たちがあなたの御心が知りたいですと聞いたからといって、強制的に私たちを引っ張ってはいかれません。神様は物事を決める決定権を自由意志という形で私たちに与えてくださいました。けれども、私たちは神様に絶えず聞くべきです。なぜなら、神様に聞く、この行為は、神様こそ我が王、我が主であるとの、神への信仰、信頼の証になるからです。神様が何より喜ばれるのは、私たちがご自身への信仰を表すことです。神様からのお答えがあれば嬉しいですが、はっきりしたお答えがなくても感謝できるのは、神様がご自身を信頼し、聞き従う羊たちを安全で良き緑の牧場に導く羊飼いのような、私たちの良き牧者だからです。大事なのは、何でもいつも神に聞き続けることです。その人を神は喜ばれ、憩いの御際へ導いてくださいます。